私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんか。洗礼者ヨハネが弟子たちを使わしイエスに尋ねさせています。ヨハネのこの問いかけからイエスを来たるべき方、すなわちメシア、救い主ではないかと強く認識していることが伝わってまいります。しかしその一方で、続けて、他の方を待たなければなりませんかと、イエス本人に対して、あなたは来たるべき方ではない、そういう可能性を私は感じております。こういうふうに言っているように見えるのです。ルカによる福音書によると、イエスの母マリアとヨハネの母エリサベトとは親類であったことがわかります。このことからイエスとヨハネは、まあ、いとこのような間柄であったと想像できるわけです。ヨハネの母エリサベトはマリアが訪ねてきたとき、あなたは女の中で祝福された方です。体内のお子様も祝福されています。私の主のお母様が私のところに来てくださるとはどういうわけでしょう。あなたの挨拶のお声を私が耳にしたとき、体内の子は喜んで踊りました。まあ、こういうふうに言っているわけです。その母エリサベトは、その子ヨハネに何度も言って聞かせたことでしょう。そして育ったヨハネは、当然イエスを主である。まあ、このように信じるようになったに違いないんです。しかし今日ヨハネは、来たるべき方は、あなたでしょうかと問うその一方で、他の方を待たなければなりませんか、このように尋ねさせているわけです。このヨハネの様子に、彼の中でイエスに対して戸惑い、その思いが揺れ動いているのを見るのであります。四つの福音書で共通しているこのヨハネでありますが、マタイによる福音書では、悔い改めよ、天の国は近づいたと唯一その宣教の言葉を明らかにしています。そしてこの言葉はイエスがガリラヤで宣教を開始された時と同じ言葉になっているのがその特徴であります。ところが、ヨハネは後から来られる方について次のように告げているのです。この方は聖霊と火であなたたちに洗礼をお授けになる。そして手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、殻を消えることのない火で焼き払われると。私はこの洗礼者ヨハネの告げるイエスの姿、これを前にするとき、いつもすっきりしない印象を受けてまいりました。 悔い改めよ。円の国は近づいた。同じ言葉で宣教を開始しているのですが、ヨハネの告げる宣教の言葉が意味しているのは、イエスのそれとは違っているように聞こえてくるからであります。ヨハネはイエスについて、裁く方として言い表しているように聞こえるからです。母エリサベトがあれほどに言っており、その母に育てられたのですから、イエスの人となりと知っているはずなのに、ヨハネは裁く方を理解したのは一体どういうことでありましょうか。ヨハネはイエスについて、私の後から来る方は私よりも優れておられる。私はその履物をお脱がせする値打ちもないと、恥じることなく言い表しています。その点では母エリサベトに育てられた一面を示していると言えるでしょう。しかしそのヨハネが弟子たちに問わせているのです。来たるべき方はあなたでしょうか、それとも他の方を待たなければなりませんかと。つまりヨハネは母から聞いただけではなく、直接的にイエスを知っており、その生き方も教えも、私の後から来る方は私よりも優れていると思われたのは間違いないのですが、どうもヨハネが想像する後から来る方は、なんかこう違うような気がしていると感じるわけであります。これもそのはずです。ヨハネは旧約最後の預言者とも言われている人なんです。私たちも、聖書をこう広げ、旧約聖書を読み、また新約聖書を読むことがあるでしょう。そういった時にこう違いを感じることがあるのではないでしょうか。そしてその最も大きな違いというのは、神についての印象ではないかと思うのです。旧約聖書において神は主なる神、聖なる神、裁く神、あるいは怒りの神、そういった印象を受ける場面が数々思い起こされます。これに対して新約聖書において神は父なる神、許しの神、愛の神、そのように描かれているように感じるのです。このように旧約聖書と新約聖書とを読み比べると、それは同じ神のことではないのじゃないか、そういうふうに思うほど違う印象を受けるのです。旧約最後の預言者と言われるヨハネが告げる内容に、なんとなく違和感を覚えるの。彼が旧約的なものの見方をし、一方私たちはどちらかといえば、新約聖書を通して聖書全体を見ているからではないかと思うのです。ですからマタイは、ヨハネの宣教の言葉を悔い改めよ、天の国は近づいたと、イエスと同じにしているのですが、その意味するところは全く違っているのであります。イエスの告げる 天の国は近づいたとは、神の愛による支配について語っているわけでありますが、ヨハネの告げる天の国は近づいたは、神の裁きの到来に他ならないのです。旧約における理解は、神の裁きの時が近づいているから悔い改めよという呼びかけとなり、悔い改めは神の裁きを逃れるために欠かせないことを理解されるわけであります。一方、イエスを通して告げられていることは、神の愛による支配が近づいたから、その神に向き直り、その愛に満たされ、新たに生き始めるようにとの呼びかけに違いないんです。そのようなヨハネの問いかけに対してイエスは答えて言われています。言って、見聞きしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返る、貧しい人は福音を告げ知らされている。これは、第一の朗読でお読みしたイザヤ書35章で次のように言われていることであります。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。このように預言者イザヤが告げていることが、今やイエスによって実現したのだ。これがイエスご自身の答えなんだ。ところが、このイザヤが告げるその時とは、一体どのような時であったか。このことに目を向けてまいりますと、イザヤの言っていること、すなわち旧約聖書に見る理解とイエスが実現されたこととの間に、こう差異というものがある。これを知らされるのであります。イザヤは言っているので、それは敵を討ち、悪に報いる神が来られる時であると。まさに裁きと言ったらいいのでしょう。敵を討ち、悪に報いる神が来られる。その時、その神によって救いがもたらされるのだと。ヨハネはこう言っているわけであります。旧約最後の預言者と言われるヨハネもまたイエスについて、手に身をもって脱穀場を隅々まできれいにし、麦を集めて蔵に入れ、腹を消えることのない火で焼き払われると、裁きについて語っているわけです。旧約聖書により、神の救いは、そのようにして成し遂げられるはずだからです。一方、イエスは救いが実現したとき、目の見えない人は見え、足の不自由な人は歩き、重い皮膚病を患っている人は清くなり、耳の聞こえない人は聞こえ、死者は生き返る、貧しい人は福音を告げ知らされていると。イザヤが告げる内容を口にしてはいるのですが、それは裁きによってもたらされるというものではなく、イエスご自身が人となって くださったことによってもたらされたのだと明らかにしているのです。ここに洗礼者ヨハネが告げることとイエスご自身との間に見られる違和感、その正体がある。ヨハネはイエスのことを母親から聞き、また実際にイエスを幼い時から知っていたわけで、後から来られる方、すなわちメシアと認めるほど特別な存在と認識しているのは間違いないのです。イエスの言葉を耳にしても、その行いを目にしても、イエスを知れば知るほど聖書が告げている内容、まあ、ヨハネにとって聖書とは旧約聖書でありますから、当然旧約的な教えですね。神が来て悪を裁き、こうして救いがもたらされると書いてあることとどうも違う。このことによってヨハネの心は揺れ動いたに違いない。確かに聖書は神が悪を裁く、これによって救いがもたらされると書いてある。しかしイエスが言われていること、イエスがなされていることを見ると、それはどうも違っている。この人は後から来られるメシアだと私は思うが、しかし聖書によるならばそうは思えない。少しこう戸惑っているヨハネの姿を見るわけであります。つまりヨハネは自分が理解していること、これによって神の救いを受け止めようとしていたため、それを超えて救いを実現しようとする神の御心が分からなかった、受け止めることができなかったと言えるのであります。聖書を読むとき、私たちは自分が理解できるように、納得できるように、受け止めることができるように、その範疇でこう解釈しようとすることがあるでしょう。私たちの願い通りになることが恵みだと思うでしょう。救いということもそのようなものだと思うわけ。だからどちらかといえば旧約聖書が言う悪が報い、神の報いを受けて滅ぼされて、それで救いがもたらされるという方が私たちには分かりやすい。正しい人が救われて悪い人が滅びるといった方が分かりやすい。誰にも分かりやすい。しかし神の御心は私たちの思いを高く超えているの。それは多くの場合、場面、私たちの思いと異なる方法で示され、また違った時に与えられるものなのです。神は来て救われるという言葉にしても、人は神が来て悪に報いることによって、こうやって悩まされていた私たちは救われるのだと信じた方が分かりいいのです。しかし御子イエス・キリストが私たちの間に来て救いを実現されるということは、そのような旧約以来人が期待した方法ではなく、かえって十字架の死という敵に打ち倒されたかのように見える方法で救いをもたらされるのです。 て食われる。このことは裁きによってではなく、神の子イエスが私たちと同じ人として来てくださった。このことによって救いが実現したということを教えているのです。私たちの救い主イエスが人となって来てくださった。私たちが悩むように悩み、私たちが苦しむように苦しんでくださった。この方がこのようにして私たちと共におられる主にあって、私たちは救われるのです。こうして私たちは神が人となって来てくださった時を今改めて待つようにと御言葉を通して告げられているので、私たちのために神は来て救われ、その時を共に待つ新しい週を過ごしてまいりましょう。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるよう。